以前輪島教会の牧師であり、また富山二番町教会の牧師でもあった、今は逗子教会の牧師であられる小宮山先生をご存知の方も、少なくないだろうと思います。私の家族は実は現在その教会所属ですので、個人的に親しみを感じている先生ですけれども、北陸で過ごされた経験がきっかけとなり、浄土宗浄土真宗から学ぼうという姿勢を小宮山先生がお持ちになっていると伺ったことがあります。浄土真宗の他力本願、絶対他力の信仰を学んで、プロテスタント教会も徹底的に恵みのみのこの宗教改革の信仰を学び直そうと、我々プロテスタントっていうのは道徳宗教じゃないんだと、絶対他力の信仰なんだと、この信仰を学び直そうということだと、そういう思いをお持ちになっていらっしゃいます。でこの浄土宗浄土真宗法然親鸞とルタープロテスタントの信仰がかなり似ているっていうことは、実はこれはかなり以前から指摘されてきたことであります。悪人こそが阿弥陀仏の本願によって救われるという他力本願の信仰は、行いではなくキリストの十字架の恵みによって罪人が救われるという、我々プロテスタントの信仰と相通じるものがある。20世紀最大の神学者と呼ばれていますカール・バルトという人も、当時の宗教学者たちの論文によってこのことを知らされ、その主張教会教義学の中で浄土宗浄土真宗のことをなんと日本的プロテスタント主義とさえ呼びました。またその後も北陸出身の哲学者西田喜太郎の紹介によってバルトの元への留学を勧められました滝沢克美という人によって、この驚くべき類似は意識され並行されながら、研究が続けられました。で実はこれ20世紀のことなんですけれども、実は20世紀にとどまらないですね。さらに遡って言えば、実はすでに16世紀のカトリック教会による日本への布教の際に、フランシスコ・ザビエルが浄土宗浄土真宗の中にプロテスタント信仰への類似を見て取りまして、福音が日本人に受容されるときに、プロテスタント的に受け取られてしまうことがないようにと警戒していたという話さえある、そういう古い歴史を持つ、その類似の発見なんですね。でこれらのことは知られているようでいて、案外はっきりと我々が認識していないところがあるかもしれませんけれども、それなんで小宮山先生がそこからもう一度我々も学び直そうじゃないかということは、その通りであると私も思います。けれどもこの驚くべき一致にもかかわらず、すでにバルトという人が徹底的にそのことを踏まえつつ強調していたことがあります。両者には実に乗り越えることのできない大きな違いがあり、決して一つになることはないんだ、滝沢との対話においても言い続けたことがあります。それはイエス・キリストのお名前であります。イエス・キリストというお名前の固有名詞であることを非常に大切にしたし、これが決定的に重要であると言いました。イエス・キリストというこのお名前は阿弥陀仏と取り替えることも可能な単なる記号じゃないんだ、私たちキリスト教会の信じる罪の許し、滅びからの救いが単に人間一般の運命に対する世界観的な救いを語ろうとするものではなくて、この私の救い、他の誰でもない歴史上後にも先にもたった一人しか存在しないこの私、固有名詞を持つこの私の救いであるのと同じように、イエス・キリストというお名前は取り替え可能な 記号ではないのだというのです。私たちの救い主には独自の匂いがあります。この方だけの小姉があります。この方だけの目の色があり、鼻の高さがあり、髪質があり、声の高さが終わりになるのであります。つまり私たち一人一人が人間一般ではないように、このお方も救い主一般、神一般ではないということであります。そうでなければ私たちがこのお方と出会うことは不可能であります。そうでなければ私たちがこの方から救われることができないはずであります。なぜならばこのイエス・キリストというお方がくださる救いとは、まさにこのお方と出会うこと、このお方をこの私の友として得ること、このお方を私を決して見捨てないお方として得ること、このお方を私の兄弟として生涯にわたるお付き合いを始めることだからです。以前にもご紹介したことがあります。イエス・キリストの命も知らなかった、そういうところで育った古い古い日本人、ちょんまげを言ったお侍さんであった江戸から明治時代の日本人が作った旧賛美歌356番にこういう歌詞があるんです。我が君イエスよ、君いまさずば、我は登らじ、あまず御国に、いかに楽しき住まいありとも。私の王であるイエス様、あなたがいないならば、私は登りません。天の御国に行きません。そこがどんなに楽しいところであったとしても、私はその天に登りません。あなたがいないならば。天国に行けるから神様を信じるんじゃありません。楽しい天国での永遠の命を約束してもらえたからイエス様に従っていくんじゃありません。我が君イエス・キリストが、あなたは私のものだと、その眼差しでこの私の目をじっと見てそうおっしゃってくださったから、天国の約束ではなく永遠の命の価値が魅力的であったからでなく、その声に、この方のその声にどうしようもなく捉えられてしまったから、このお方にお従いするだけであります。つまり出会ってしまったのであります。私の羊飼いに出会ってしまったということです。その声を聞いてしまったんです。その声とは、私だけの名前を、後にも先にもない私自身の名を呼んでくださる、その独特の声を聞いてしまった、オンリーワンの私の主人の声として聞いてしまったということであります。その声だけが私を本当に突き動かせるのであります。本当に突き動かすのです。救い主一般ではありません。私の名前を呼ぶことのない、私の目を見てくれることのない救い主一般のために我々は天国を諦めることはできません。こんな歌は決して歌うことができません。このお方の出会い、このお方がこの私の目を見ていてくださること、名を呼んでくださること、手を取ってくださること、私の味方でいてくださること、私の兄弟となってくださったこと、これが救いだからです。そしてここに我々の信仰の履いた杖と言われなければならないものがあります。バルトが指摘する前から 最初のプロテスタントの日本人キリスト者たちがすでに知っていたことであります。この賛美歌の作者だけではありません。私たちの教会にも親しい上村正久という日本のプロテスタント教会の初代に属する牧師もまた、国野の商人という文章を書きまして、その法然の信仰に敬意を表しつつ、しかしそこには主イエスキリストの人格、つまりその固有名詞が欠けていると、それが決定的な違いであるんだということに気づいておりました。そしてその名が欠けるならば、それは自分の命を欠けるに値するものではないと、この人もまたそう考えたのであります。イエス・キリスト、このお方だけが私たちの命の門なのだ。もう少し際立った言い方をいたしますと、他の誰かにとってということは一旦置きまして、この私にとってイエス・キリストだけが命の門だ。これが私たちが救い主に出会うということであります。長い長い間、教会は誤解されてきました。いいえ、教会自身が誤解してしまっていたかもしれません。信じた私が救われるというのは、裏返して言えば信じない者は救われないということとセットだと誤解してきてしまったかもしれない。あるいはどんなに言い方を変えたところで、信じた者への報酬としてイエス・キリストの救いに預かれると思い込んできてしまったかもしれない。もしかしたらまだそんな風に理解しているキリスト者は多いかもしれませんけれども、それは誤りです。キリストの救いを根本的に誤解していることだと私には思われます。なぜならば、キリストの救いとは、このお方を信頼している、このお方を信頼することができる、そういう人間関係をこのお方と始めているということだからです。もう少し言い換えます。救いという言葉をあまり宗教的な言葉遣いに押し込めませんで、まずは当たり前の日常生活の中の言葉として捉え直してみればよいのです。私たちがとんでもない誤解の中に入れられるとき、救われると思うのは、そのひどい誤解の中にあっても、どんな時も私のことを分かってくれる家族の顔、友の顔を思い起こすことができることではないでしょうか。あの人だけは味方になってくれる、あいつだけは支え続けてくれる、私たちが厳しい病の中に入れられるとき、あ、きっとあの人はどんなことがあっても私の手となってくれる、足となってくれる、そう思える人の顔が浮かぶということが救いなのではないでしょうか。もちろんそのひどい誤解が解けること、病が癒えることも救いと言えますけれども、絶望に落ちそうになっている私を見捨てず、その人生のどん底にあっても私のことを捨てない、傍らにあり続けてくれる家族を見つけること、友を見つけること、仲間を見つけることが許されること、一体全体どっちがより尊い救い、そしてその傍らにいてくれるということが本当の救い主と言える存在なのではないでしょうか。そう問われるならば、それは時と場合によるんだ。 得ることの許されたその御方との絆の深さ、つながりの深さによると私たちは答えるかもしれません。このイエス・キリストという御方、この方を友と得ること、その心強さ、かけがえのなさというのは、一人のお侍であった古い日本人の表現によれば、この方との出会いは楽しい天国の住まいが与えられることにはるかに勝るものであったのであります。で、この時この救い主を得た者にあって、この方との出会いが救いだと実感している者にとってこそ、この救い主の名前は意味があるものであります。この救い主の名前が余計なものになることはありません。いや、むしろ名前がなければ困るのです。その救い主に名前がある、顔がある、匂いがあるということが本当にかけがえのないことなのであります。つまり、主イエス・キリストこそが命の門であるとは、顔と顔とを合わせた出会いをこの方が求めてくださったんだ。私たちとその眼差しを合わせるために天から下られ人となってくださったんだ。私たちのこの手で触れることのできる体を備えてくださった。イエス・キリスト、このお方とは私たちは顔と顔とを合わせながら、この方の声を聞くことが許されているのであります。この方と目が合わないままでは、私たちはこの方の救いを知ることも考えることもできないのであります。もしもこの主イエスの眼差しを失うならば、主イエスの声の響きを失うならば、そのお方の言葉というものは、もしかしたら時に喜ばしい知らせではなくて、冬の隙間風のように不快な雑音にしか聞こえなくなってしまうかもしれません。私が命の門である、私だけが命の門である、もしもこのお方とその目と目が合わないままであるならば、この言葉は本当に不快な雑音にしか響かないかもしれない。私たちキリスト教会は、私は羊の門である、私を通って入る者は救われるという、この私の固有の名、私たちの固有の名前、私たちと共に生きる隣人のその固有の名前を読みながら招いてくださる、この救い主のはっきりとした御声、人格的な声、肉声を隙間風の金切り声のように響かせてしまったことがこれまでないと言い切れるでしょうか。どれほど長い間、どれほど多くの人に向かって雑音を発するだけになってしまったということはなかったでしょうか。もしもそうであるならば、その言葉が聞かれなかったのだとしたら、それは正しいことであります。生けるキリストの眼差しを失った聖書の言葉、その羊一人一人の名を呼ぶキリストの息遣いを失った聖書の言葉は、聖書の言葉でありながら、それは盗っ人の声であり、強盗の声に過ぎないものであります。 私の友人の牧師が最近センセーショナルな動画を YouTube にアップいたしました。2050年に日本キリスト教団という教会は消滅するという内容の動画であります。過去から現在のデータをもとに毎年の減少幅を試算していくと2050年にゼロになるっていうんです。まあちょっとこれは教会に集う 年代とか年齢層ということをあんまり計算に入れてない試算だと思うのでそんなことはないと私は思うんですけれども、でもやっぱりそれくらいの2050年には教会、日本キリスト教団の教会員がゼロになっててもおかしくないっていう減り方を続けてるっていうんですね。今2050年ってそんな先じゃありません。今から30年弱、なんでこんな減り方をするんでしょうか。もう主イエスの声に魅力がなくなったんでしょうか。私たち牧師が説教者が、私たちが教会が聖書を重んじ続けているかもしれないけれども、そこに主イエスの息遣いを聞き損なっているからではないかと問わなければならない、自分自身を戒まなければならないと思っております。世にある一人一人の名を呼んでおられる主イエスの声を響かせることのできていない我々説教者じゃないか、我々キリスト教会ではないのかと考えなければならないと思わされています。しかし翻って考えるならば、主の羊であることを自他共に認める私たち自身が、洗礼受け自他共に認める消えないキリストの焼き印の押された私たち自身が、主の生ける声を今聞けているか。これは単なる想定であります。主イエスキリストはなお覆われることなくはっきりと全国の諸教会で一人一人の名前を呼ぶその御声を、我々説教者の口を通して、教会の宣教を通して語っておられるのであり、ただその声をまだ聞くことのできない羊の頑固さを打ち砕くのを今か今かと待っているだけに過ぎないのかもしれません。けれどもそうでないならば、主を憐れんでください。その腹綿を焦がし、私たち教会の目と耳をお開きください。この貧しい説教者の耳と口を、キリスト者たちの心をお開きください。祈らざるを得ません。主イエスはおっしゃってくださいます。主イエスは断言してくださいます。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。この方は来られ、ご自分の使命を必ず成し遂げられる。現に我々は連れ戻されたのであります。そしてその技は最後の一匹に至るまで続いていきます。今日の聖書箇所を思い巡らしながら、私自身厳しい悔い改めへと招かれてしまったなと思いつつ、けれども私は少しも暗い気持ちにはなっておりません。すでにこのように行きつ戻りつしながら迷っているようでありながら、キリストの教会というものは、私たち金沢元町教会もまた、それでもそのキリストの使命を果たしていくのだと信じております。9節で主イエスはこうおっしゃいます。私は門である、 私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。門を出入りする、ああいいイメージだなと思います。教会というのは戸の閉ざされたノアの箱舟ではありません。少なくとも主イエスがここでご覧になっている教会の姿はそのようなものではないでしょう。それは出入り可能なのです。出入りしながら羊は命の牧草を見つけていくんです。キリストの門は大変風通しが良いものであります。出たり入ったりできる。自由に出入りしながら羊は命の牧草を得ていく。それどころかその門であるお方はその場に動かずどしんとそこに構えているのではなくて、続く説を見ますと、私は来たとおっしゃるお方、来られるお方、つまり動くお方なんです。まるで足の生えた門であります。旅する門であります。だから私たちもまた今あるところに安住いたしません。いかに楽しき居心地の良い場所であったとしても、私たち教会はこのキリストの進まれるところに従ってまいります。出たり入ったり、道を外れたりしながら、それでもこの方の進まれるところに従ってまいります。なぜならばこのお方のそば以外で本当に楽しい場所、本当に親しい場所はこの私には、私たちにはもうどこにもないことを、この魂奥深くに聞かされ知っているからであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、天地万物の作り主であり、その保持者である三位一体の神の一位格である御子イエスキリストであることを私たちは信じ告白いたします。あなたは全知全能の神、創造主であられますけれども、そのようなお方が世に下られ、私たちのもとに来られ、この手で触れることのできるお方となり、この私の名を、私たちの名を呼び、その手で触れてくださること、そのようなお方として私たちにその姿を示してくださったこと、今目の前に立っていてくださることを信じ心より感謝いたします。私たちと目と目を合わせて出会ってくださるあなたであり、また私たちだけでなく、この世に生きるすべてのものの名前を呼びながら、そのような出会いを求めておられるあなたであることを信じ感謝いたします。どうぞ私たち教会が今そのようなあなたが私たちに差し出してくださった、まことに私たちの触れることのできるお方であることを実感することができるようにと、備えてくださった、整えてくださった聖餐の食卓を通して、この思いを新たにし、どうぞまた私たちがあなたの御声を響かせる伝道の技に励むことができますように導いてください。あなたの呼び声を失っても必ずあなたが追いかけてこられ、また私たちをあなたのもとに集めてくださることを信じつつ、歩み続ける一人一人としてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。